神戸シーサイドラジオシーサイドトレイン、令和元年から運転を開始しましたシーサイドトレイン。この番組は夜行列車に乗車して列車が着いたら何をしようかなと思いを馳せるように、明石、神戸、播州、兵庫県、京阪神、関西などの情報を中心に皆様の乗客の皆様にご案内させていただこうと運転を開始いたしました。皆様、暖かくなりましたも、まだ夜は寒いですね。暖かくてご乗車の準備されていますか？はい、そうしましたら、この列車の乗務員は玉です。今日も安全運行にご協力をお願いいたします。さて、本日の列車は桜の開花情報も報じられてきましたので、小旅行のお出かけ先と切符のお話をさせていただきたいと思います。皆様、ご乗車はよろしいでしょうか？そろそろ発車のお時間です。ご乗車口の扉閉まります。ミッドナイトエクスプレスシーサイドトレイン11号発車します。出発進行。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
では早速旅のお話をさせていただきましょう。なかなか新しいね、情報というのがなんか暗いお話ばかりで、新型の、ウイルスの、影響で、団体でちょっと出かけられにくくなってますのでね、今日のお話は桜を見に行く、まあできれば本当に少人数でね、行きたいなということで、そういったちょっとした小旅行のですね、それに役立つ情報を提供していきたいと思います。桜の下での宴会などは、感染症予防のためにご遠慮いただくようにですね、政府からも要請が出ています。イベントや夜間観桜会など照明などは、中止されている場合があります。一部ね、照明だけはやってるというところも、先日ニュースでやってましたが、必ず、ホームページ等をご覧いただきですね、ご注意いただきたいなと思います。それからこれからご紹介していく鉄道会社の切符なんですけど、一応発売の方はですね、特別の場合を除いて一旦3月31日で区切って、その後また2020年の4月1日以降のですね、取り扱いの方を各社のホームページで紹介してますので、そちらの方をご確認いただきたいなと思います。それではですね、西の方からご紹介いただき、していただきますんで、ぜひ、ちょっとお聞きいただきたいなと思います。まずですね、西の方からというと、今度は山陽電鉄のですね、沿線のご紹介からまずしていきたいと思うんですが、もちろんこれ皆さんご承知の通り、名城、姫路城ですね、世界遺産にも指定されております。この姫路城、非常に立ち姿が美しいものですから、映画ですとかテレビドラマの、オープニングなんかにもよく使われてますし、旅の番組などでもですね、よく利用されます。桜の方もですね、城壁のあたりからぐるっと取り囲むような形で、お城を囲んでですね、桜が見えますし、また裏手の方、芝生の公園が実は博物館、城郭研究所というところまでですね、続いているんですが、こちらの方もですね、桜が綺麗ですし、またお昼を、お弁当を広げてね、天気のいい日なんか食べれるような場所もありますので、ぜひね、ぐるーっと一周していただきたいなと思います。姫路城へはですね、山陽電車の、姫路駅下車です。大阪からですと阪神梅田から直通特急もございますし、また JR の方も新快速があります。山陽電車、阪神電車は、ワンデイ切符というのがですね、三宮発着、それから梅田、大阪ナンバー発着がありますので、これで実はですね、阪神線内とそれから山陽電鉄の線内を1日乗り降り自由なんですね。直通特急でスマですとか、明石ですとか、 高砂ですとか、それぞれの観光のスポットも通れますし、またグルメスポットもね、数多くありますので、こういった一日切符をね、ご利用いただけるような形で、今日はこの後ご案内したいと思います。姫路城へは山陽電車の姫路駅、それから JR の姫路駅がおりまして、徒歩20分ほどで、行けるようになります。姫路駅、山陽ですと正面から左の方に曲がる形になりますが、JR からですと正面の大通りの右手の方に商店街がありますので、そこのアーケードを見ながらですね、進むのもよろしいかと思いますし、またど真ん中にドーンと大きな大通りもありますから、そちらを通っていただいて行くのも結構です。またお疲れのようでしたらですね、バスの路線もあります。姫路城の方の、ちょうど正面の方からね、発車しておりますので、そちらの方で5分ほどでね、姫路駅の方にも戻れますので、これをご利用いただければなと思います。続いてはですね、同じ山陽電鉄の桜の名所になるんですが、明石城址公園になるんですが、昨年ちょうど400年をね、迎えまして非常に話題になった場所なんですが、ここはすごい便利なところなんですね。なんせ山陽電車とそれから JR の駅、明石駅がひっついてます。そこを正面出まして、北正面出まして、左手の方に行きますと、ちょっとこの明石城址公園の方のですね、入り口になります。で、お城のちょうど目の前の方に桜が咲き誇ってますし、またずっと左手の方、こう野球場とか陸上競技場があるんですが、こちらの方を奥を回りますと、郷の池という大きな池があります。この郷の池の方に、桜が、咲き誇ってますのでですね、そちらの方、ちょっと奥の方まで、5分ほど歩いていただきますと、すごい桜の、溢れる、景色が見れますので、ぜひね、正面だけじゃなくて、そちらの方もご覧いただければなと思います。またご存知の通り、400年の歴史を誇る魚の棚もありますんでですね、帰りがけに、明石の海産物、また卵焼き、これの地元で卵焼きというんですが、明石焼きのことなんですけどね、それを、食べて、またお帰りになるのもいいかと思います。山陽電車のですね、ワンデイ切符というのが姫路発着から西大発着、それから明石阪神のワンデイ切符が、先ほどお話ししましたように三宮発着、また大阪梅田、大阪難波からですね、お買い求めいただいて、乗り放題になってますので、そちらの切符の方もですね、ご利用いただければと思います。そして今度は神戸市内に入ります。皆さんね、以前 NHK のタモリさんの番組なんかでもご紹介いただいて、すっかり話題になりましたけど、スマウラ公園というのがですね、山陽電車のちょうど須磨から西へ一駅戻ったところ、こちらの方に、ございます。そのスマウラ公園駅の真上にですね、ロープウェイがありまして、このロープウェイを使ってですね、スマウラ山陵公園の方に上がることができます。この駅前、それから、この、西側までですね、東側も桜の方が咲き乱れるんですが、実はここの、皆さんご存知だと思うんですけど、ちょうど須磨浦公園の真正面の海がですね、平家と源氏の戦い場所になって、壇ノ浦の方の下関の方の戦いもそうなんですが、この須磨のですね、合戦も非常に有名だったんですが、ここに実は厚森桜というですね、平家ゆかりの桜も咲いているということなんですね。そちらの方もですね、ぜひご覧になったらと思います。またこの須磨浦公園の方、ロープウェイの方に沿ってですね、登山道もありますので、雪はロープウェイ、また帰りは徒歩でもですね、行けるということでございますので、もし見客、足、自信のある方はそちらの方をね、ご利用ください。なお切符の方もですね、実は先ほどお話した姫路駅の方とは違いまして、明石の方、それから須磨浦公園の方は明石までの切符が阪神線内から発売されております。三宮発着、梅田大阪発着がございますので、そちらの方をご利用いただいてはと思います。それから続きましては阪神沿線の方に参りましょう。ここはもう本当に桜がですね、実は南北に咲き誇るところがありまして、これまあ阪急の方が結構有名なんですが、高路園から宿川付近ですね、こちらの方に向かってずっと北の方に川沿いに桜が綺麗な、ちょっと水路のですね、ほとりがありますので、そちらの方をですね、阪神側から歩くのもよろしいかと思いますし、 また阪急各線の沿線の方ですね、これはもう桜の名所が神戸線の方では結構あります。王子動物園ですとか、それから先ほど阪神電車の沿線のお話ししましたが、宿川付近、もちろん梅の方まで出ますところは大阪城ですとか、それから、宝塚の付近ですね、これは阪急宝塚線もありますし、また今津線沿線になります。その今津線というのは皆さんご存じの通り阪急電鉄というですね、阪急電車という映画が、ありましたけど、こちらの沿線になっていまして、この阪急神戸線、宝塚線、それから今津線の沿線は車窓からの桜もですねすごく綺麗なんですね。阪急電車では毎年マルーンの風っていうカレンダーを販売してるんですが、この桜と本当にマルーンのですね一色の綺麗な電車の光具合が本当にコントラストのいい写真をですねこのカレンダーに掲載をしてるんですが、その姿をぜひ車内からも結構ですし、またちょっと一日乗車券使って、駅の方から降りてですね、沿線を一駅歩いてみるのもいいのかなと思います。そしてこの阪神阪急、実は一日乗車券がですね両方の路線乗り放題あります。神戸から梅田、宝塚、そして京都の方、もちろん嵐山もですね一日乗り放題のチケットありますので、一度下調べの方をされてから、この桜の名所、ここの美味しい店行ってみたいなというのを調べられて、この阪急阪神の一日乗車券、ご利用いただいてはいいのかなと思います。阪神阪急と神戸高速線のですね全線がご利用いただけます。また、山陽電鉄、神戸電鉄、神戸市営地下鉄などから、いいことチケット、これの春版が5月の24日まで発売されてますので、山陽神戸電鉄などからですね阪急電線、それから、京都市営地下鉄、バスが乗り放題になりますので、これをご利用になられて京都周辺まで足を伸ばされてはいかがかと思います。それからもう一つ、今、神戸の方からですね、お送りしているこの番組なんですが、この神戸から近鉄奈良にですね、足を伸ばせる一日乗車券も実はあるんですね。奈良イカルガワンデイチケットというのなんですが、これは神戸高速発着、三宮発着、そして近鉄大阪の難波発着のですね、まあ近鉄線内だけになりますが、この、3カ所からですね、乗車できる切符が発売されています。で、それぞれの駅から全線乗り放題です。例えば、生駒の方でですね、降りられて、大阪と奈良のですね、景色を眺めることもできますし、また、この切符を使って、指定エリアの奈良交通のバスの乗り降りが自由ですので、例えば、東大寺の方ですとか、それから、イカルガの方ですね、ちょっと奈良の方から南になりますが、そちらの方の、に足を伸ばされてですね、ぐるっと、桜の、それから景色ですとか、春の風景、それから春ならではのですね、お菓子なんかも、これ奈良の方でも作られてますから、ぜひそういうものは味わってはいかがかなと思います。それから、近鉄の南大阪線というのは皆さんご存知でしょうか。実はこれ、大阪阿倍野橋という駅が、天王寺の駅の正面、ハルカス、阿倍野ハルカスの真下に実はですね、近鉄の南大阪線という線が、あるんですね。この南大阪線から吉野線の方につながっている線がありまして、今話題の観光特急というのが1日4便ほどですね走っております。特急青のシンフォニーという車両なんですが、この車両3両編成なんですが、実はもともと私学生時代に乗ってた車両かもしれないですね、通勤車から改造された車両なんです。非常に豪華な室内になってまして、ゆったりと椅子、した椅子ですとか、それから、ラウンジがあります。ラウンジの方では、特別なですね、スイーツなんかもありますので、そちらの方も味わいながら、旅行ができます。で、まず吉野山へ行くにはですね、もちろん普通の乗車券でもいいんですが、吉野山、それから蔵王堂というですね、これ、奥の院の方にあります、特別の、車両の配管券付きのですね、乗車券、往復乗車券の方が5月まで発売されてますので、そちらをまずお買い求めいただいて、乗車されるのがいいかと思います。で、特急券の方なんですが、通常の特急券ですと530円で、実は吉野まで行けるんですね。で、もう長年走ってる16000系という一般特急、 それから、展望が前の方ですね、前面、それから最後尾の方が、展望室になった桜ライナーというのもあります。それから先ほどの青のシンフォニーは特別料金になりますが730円、乗車券の方に加えていただくだけで、乗車ができます。ぜひね、吉野の桜一度見に行ってはいかがでしょうか。桜の開花情報は近鉄のホームページなんかにもですね掲載されてますのでぜひご覧ください。そして最後は今度は南へ下りましょう。南海の高野山の方に行ってはいかがでしょうか。真田幸村のですねドラマですごく話題になりましたが、幸村の隠れ里とも話題になった場所が沿線にございます。この高野山、世界遺産でもあるんですが、こちらの高野山世界遺産切符というのがですね、南海電鉄の主要各駅から高野山までと、それから高野山内でですね、路線バスが実はあるんですね。ちょっと離れたところに、仏閣がありますので、それを巡るバスが走っております。そしてこの一日乗車券と、それから難波まで、例えば、先ほど話した、阪神線内のですね、一日乗車券とか、また大阪メトロの一日乗車券なんかもあります。そういうものを組み合わせていただいてですね、ご乗車いただくと便利かと思いますので、ぜひね、一度下調べして行ってみてください。高野山には、面白いね、お話があるんですが、実は弘法大師さん、修験場所を探すのにですね、三つに分かれた、こう、お祈りのする道具があるんですが、これを実は山の方に向かって投げられたそうなんですね。それが実は今の高野山の方に刺さったらしいんですが、その銅像の方に行くと、この銅の方のですね、松が一本あるんですが、この松、実は普通の松葉というのが2本に分かれているんですが、これが3つに分かれている松葉が、あるということで、非常に幸運の松葉として話題になっています。ぜひ皆さん探してみてください。はい、それでは以上でですね、まずは桜のお話、小さな旅行のお話を終わらせていただきたいと思います。はい、そしてエンターテインメント情報をね、今月もお話をしたいなと思います。今月もグルメ漫画を連載されている漫画家さんからですね、お二人から情報をいただいてますので、まず一つは、先月もご紹介した、グリコさんという方が書かれている、注文の多い喫茶店第1巻なんですが、3月16日に発売されています。これ実は少年画報というところからですね、思い出食堂というコミックが、一月にだいたい4回ぐらいね発売されています。この、本の一つにですね連載されているのがこの注文の多い喫茶店というところですが、注文の多いお話ではなくてですね、逆に、食べに来られたお客さんが街の中で疲れたところを癒したいという気持ちで入った時に、店主の方がその料理を出してくれるという、またその懐かしい食事ができて元気になるというお話がいっぱい入ってます。ぜひ、一度、お手に取ってみてください。それからもうお一方なんですが、魚の目サンタさん、この方は先ほど話した思い出食堂の方では宮沢賢治のお話などをですね書かれておるんですが、もう一冊ね、文化社の方からグルメコミックが、ご飯日和という本が月に一度出てるんですが、このご飯日和に連載している猫舌ラーメン、猫がですね、ラーメン屋に訪れて、ラーメンを食べて回るという実際にあるお店を回っておるんですが、そのお話が載ってます。この猫実は魚の目サンタさんがね、書かれてるんですが、こちらの方も3月14日に発売されてますので、ぜひお手に取ってみてください。そして今回も半熟ブラザーさんの情報をお話ししたいと思うんですが、まあ、こんな時ですからちょっとね気分転換にお食事なんかにお出かけしてみはいかがでしょうか。阪急宝塚線能勢電鉄、この川西の瀬口の駅から北へすぐのですねカフェ&ライブスペース、ロイロイというお店があるんですが、話題の鉄道系ミュージシャン半熟ブラッドの聖地拠点なんですね。営業は火曜から金曜、ランチタイムが11時半から14時、それかディナータイムが18時から20時になってます。日曜、月曜、祝日は、定休日なんですけど、もしくはね、イベントが開催されています。 そのイベントですとか普通の、まあ、あの通常の営業日でもネット中継をたまにされますんでね、ぜひ皆さんツイッターですとか LINE の方をご覧いただいて情報を集めていただきたいなというふうに思っています。はい、そしてこのハンジックブラッドさんから情報をいただいたこれ特報なんですね、今週ね発表されたばっかりなんですが、4月1日にハンジックブラッドさん、ベストアルバムを、発売されます。メジャーで発売されるということなんですが、今まではね、昨年までインディーズでご活躍されておられたんですが、今年事務所を設立されて、そして拠点を作られて、メジャーデビューの方をされております。もうすでに民放ラジオの方にもね、進出されたりして、ちょっとずつ名前の方も浸透してきたんですが、こちらの方で、今まで出された、例えば北進急行電鉄さんのイメージソングですとか、そういったものをね、チョイスされて、アルバムを出されているということです。まだあの曲目とかは、はっきりとは決まってませんけど、またおいおい、情報がどんどん出てくると思いますのでですね、ぜひ皆さん、ご覧いただきたいなと思います。それから、去年ですね、ケレンという、すごい大きな、これミュージカルというんですかね、時代を超えた、江戸時代からそれからの現代まで、飛び出た、ミュージカルと言った方がいいんでしょう。そういう、舞台を実は、ご紹介いただいて、ご覧、皆さんに、ご紹介をさせていただいたんですが、今年もですね、みことという、舞台、拝見してきました。三宮のホテル、スタジオの方でですね、拝見しまして、これ3月の8日が千秋楽なんですけど、新宿の方と三宮の方で上演されました。第8回のですね、公演ということで、みことという名前で舞台の方を上演しました。サブタイトルが1000万ドルの夜景と申します。で、小規模の舞台ということで、今回開催ができましてですね、直前に神戸市内でも発症者の方がね、結構出ましたので、出演予定だった神戸在住の俳優さんですとか、それからミュージシャンの方もね、出演が予定されておったんですが、これが中止となり、また観客全員がですね、マスクを着用しながら、また出演者の皆さんも毎日のようにですね、消毒されて、ようやく上演にこぎつけられたという話です。で、このストーリーなんですが、兵庫県南部地震でですね、共に歌手デビューに向けて歩んでいたいとこ姉妹がですね、実はお一人の方が倒れた建物に挟まれて衰弱するところをですね、その場に居合わせた主人公ゆっこが、歌を頼まれるんですが、ところがその歌の最中にいとこは亡くなり、また父親がですね、ちょうど来てゆっこに問い詰めるというところから始まるんですが、そしてその場を居合わせた何人かでですね、ゆっこが歌う歌は死神の歌だと言われるようになってしまうんです。本当は勇気づけるためにね、その曲を二人で作ったんですけど、震災の避難生活の中でもストレスを抱えた避難者からゆっこは罵られて、またその中でもけなげにもですね、震災の被災者を勇気づけようと笑顔で歌い続けていた。そんな中、関東からボランティアに来た女性と知り合ってですね、気持ちが変わっていくんですね。このボランティアに来た女性、実はゆっことは真逆で、共に歌っていた友人を実は失ったのは失った。そういう同じような境遇なんですが、実はその友人を失って、歌を捨ててしまおうと、真逆の気持ちになってしまったんです。そしてこの二人の中にですね、神戸出身ながら神戸を嫌う女性ライター、そして同僚で感動をしなくなったカメラマン、そして神戸を何とかしようと考える暴走族たちが絡んでき、いつしかゆっこの歌う歌を中心に皆が明るさを笑顔をですね、取り戻していくというストーリーなんですね。このストーリーの原作者なんですが、この方もまた神戸で被災された方なんです。また共演者には、太陽にほえろなどに出演された俳優の金田健一さんも出ておられました。金田健一さんと少しお話をさせていただいたんですが、 この金田健一さんも実はご実家の方が宝塚なんですね。お母様が宝塚歌劇団のご出身で、宝塚の方でお生まれになったということで、震災の当時幾度となく宝塚や周辺自治体に支援に来られたという話をお聞きしました。また上演後この劇を知らされた方にもお話を全体のことをお聞きすることができましてですね、非常に中身の詰まった有意義な1時間50分を、思い出として私の心にも刻むことができました。感染症の問題が落ち着いた後ですね、神戸の方で本当は出演する予定だった方も交えてですね、再演されること、もちろん主催されておられた方々もそういうふうにお話しされてましたし、また一緒に見た方ともお話したんですが、この舞台というのはまた機会があればですね、ぜひ神戸で本当に演じていただきたいなというふうなことをお話しさせていただきました。本当に関係者の皆様、また主演のゆうゆうさんですね、このゆっこを演じたゆうゆうさんというのは実は昨年ちょっと私がお会いできた井上あずみさん、トトロとかね、天空の城ラピュタのテーマソングを歌われている方なんですが、この方のお嬢さんなんですね。マグロニカンという名前で今ライブの方も始めておられて、非常に人気のある出てきた女優さんなんですけど、今回上演するにあたって井上あずみさん自身も海外公演が本当にたくさんですね中止になって、まあ、逆にそのお時間を使われて新宿でも毎日、また神戸の公演でも毎日ですね、前説をされて、またグッズの販売なんかも、されておられました。本当に関係者の皆様お疲れ様でした。ぜひ再演を祈っております。今月の小さいトレインもですね、桜の話、またエンターテインメントの話ですね、情報満載でお送りできたかと思います。まもなく終着駅に到着予定となります。そして皆様にお知らせございます。この番組も次回がですね、最終列車最後の放送となります。この番組は次回最終回なんです。次回もですね、楽しい夜行列車になるように安全のために努めさせていただきます。この次回の放送はちょっとお時間が変わりましてですね、4月25日土曜日の22時25分からとなります。また放送前にですね、神戸シーサイドラジオの方のツイッターやホームページでご紹介させていただきますので、ぜひねそちらの方もご覧になって番組の放送でね、ぜひインターネットの前にお集まりいただいてお聞きいただければと思います。どうやらホームに着きそうですね。本日も玉が乗務させていただきました。それでは今月の小さいトレイン運転終了です。ご乗車ありがとうございました。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。We'll be right back.